それでは聖書朗読をいたします。ヨハネの福音書 1-1。 はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。それでは、証し分かち合いを東海幸子さんお願いします。
メールにも書いたんですけど、たまたま小学校の時に聖書をパラパラっとめくったんですね。でつまんないなと思ってて、パラパラっとこう、ね、旧約と新約があるっていうのが分かって、旧約の創世記はね面白かったんだけど、もう途中で全然分かんなくなって、パラパラ拾い読みをしてた時にヨハネのこの第一章一節を読んで、なんかすごい短い中に、ここをなるほどみたいな、初めに言葉があったっていうのがすごく印象に残っていて、新約の中で一番聖書の中で心に残る言葉というとこの一節になります。で今日は選ばさせていただきました。以上
ということで、まあ、この言葉っていうのは喋る言葉はまだ違うんですよね、と思うんですよ。こう一言一言喋るね、言葉の言葉ではないと私は思います。そうなるとやっぱり、日本のなんか文化みたいのは壊されるみたいなことがあって、言葉がなかったので、それで終わりみたいなのがあるので、やっぱりアメリカは言葉、西洋の文化言葉がもう最初に考える前に出るみたいな人がたくさんいますから、まあ私もそうですけどもだからそれはやっぱり僕はこの言葉っていうのはその言葉では一般的に言われている言葉ではないと思うんですけども、どうですかね、久さん。
文化今調べてますけど、調べてるから、いや分かってるんだけど、ここの箇所って12月24日に自分がメッセージさせていただいた時にちょっと説明させていただいたんですけれども、1ヶ月ちょっと経ってるんで皆さん全部忘れてると思いますので、すごい失礼な話で冗談やけど、それは冗談やけど、はい、ロゴスっていう言葉ですよね。そのここの初めに言葉があったっていう言葉っていうのはギリシャ語でロゴスっていう言葉が有名ですけれども、ロゴスっていうのはすごいいろんな意味に訳されるんです。もちろん言葉っていうのもあるし、意味、論理、理由、説明、計算、他にもいろいろあるのかな。だからその概念とか、カタカナで言うアイディアじゃなくて英語で言うアイディア、なんかカタカナで言うアイディアって言ったらただ単に案っていう意味になるけど、英語で言うアイディアってもっと幅広いですよね。なんか概念に近いような形でですけれども、どれでも当てはめればいいっていうわけじゃなくて、この間も言ったけど、昔ねジョーさんが何回かやったような感じで、ここの特に一節のその言葉っていうのをイエスっていう風に置き換えてみんなで読んでみましょうっていうのをジョーさんがいらした時に何回かやったことがあったんですけど、まあ、簡単に言えばイエス様のことなんですけれども、なんていうかその神様の知恵という捉え方ができるかな。まあ一般的には御言葉が肉体を持って現れたっていうのがイエス様っていう解釈になりますよね。でもまあそのあえてそのイエスとか御言葉という言葉を使わずにいろんなものを当てはめて、考えるのも面白いかもしれないと思ってますが、いかがでしょうか。
私幸子さんに質問なんだけど、小学生の時にこれを読んでね、ほほーと思った時にどういうイメージがこのここに関してね、例えば言葉っていうのはさ、その言葉っていうふうに 思ったの。ここってすごい難しいじゃない。だからさ、小学生の猫にね、ほほーって思った時にさ、どういうイメージでほほーと思う。
最初にさ、 旧約からパラパラ読んでさ、うんうん、で創世記の最初はさ、うん、読みやすいじゃん、
うんうん、
ね、で創世記の一番最初に何もないね、うん、初めに神は天と地と創造された何もないところに神は光あれと言われた、
うんうんうん、
そこにつながったの。
あー、なるほどね、
うん、だからその最初に言葉があったっていうのが、うん、あ、これのことなのかなって、
うん、だから光あれって言ったら光がこうできてきてって言って、うんうん、だから言葉が最初にあって
神様の言葉が最初にあって全てが始まった、
うんうん
うん、そういうこと言ってるのかなと思って、うん、こう余計なこと言わないで、うん、その
うん、うん、
何さ言ったのがなんかすごく、
なるほどね、
深いね、
うん、なるほどね。でもさ、そこでさ、そういう風につながるっていうのがすごいね、なんとなく。
たまたま読んだからね。
ね、うん、それで、もう一つなんだけど、どうしてたまたま読む機会っていうのはあるの？
小学校の
時
ね。
小学校の時ね、
うん、
めちゃくちゃ本読んでたのよ。
うん、
それで担任の先生が国語の先生で、うん、で作文書けって言われて、うん、全員がね、生徒が全員ノート持ってて、先生と交換日記みたいにやってた、うんうん、先生大変だったと思うんですけど、うんうん、それでなんか私にはイロハニホヘトで、うん、お題目で今日はイで作文を書けって言われて、うんうん、でそれが私との交換日記だったね、うんうん、でなんかこう作文書きながらいろんな本を読んでいて、うん、それでその中で先生が世界で一番読まれてる本は何か知ってるかって、
うんうんうん
うん、大ベストセラー何か知ってるかって言われた時に、その聖書っていうのを教わって、うん、なんだそれはって言って、うん、図書館行ってパラパラ、
あー図書館で、
うん、こんなものをみんな読んでるんだと、なんかで先生がそう、ね、世界でベストセラーになってるって読んでたら理由があるんだべさと思って、うんうん、まあパラパラ読んだんだけど、でその中で一番印象あったのが創世記の始まりとこ
れね。前もさ、聖書箇所の時もね、子供の時に読んでっていう風に言ったでしょ、うん、そのそちら図書館に行ってパラパラやってる時にそういう風に目についたところ
です、うん、うーん、なんか子供の時の印象って結構強くなっちゃう、
うんうんうんうん、
で一つね、あれほら今日ここって言った時に、ね、うん、賛美かなんかリクエストあったって言われて、うん、言わなかったけど、うん、頭の中ではね、聖なる聖なる聖なる、
そうだった
んだ、さすがだわ、
そうだよ、そうか、でね、なんとなくさ、子供でねパラパラって開いて、なんでここで印象が残ったんだろうと思ってね、わかんないで終わってもいいところなのになぁとか思ったんだ、
うん、なんかすごいやっぱりインパクトがあるじゃん、
うんうん、
初めに言葉があった、
うん、
でなんか当時そのものを書いたり読んだりする言葉が好きだった、
うんうん、
自分にとってやっぱりすごく、うん、
じゃあちょっともうちょっと突っ込ましてもらうんだけど、その時の感じでもいいんだけど、言葉っていうこと自体をどういう風に感じてるの？今でもいいし、その時でもいいんだけど、これってものすごいさ、難しいじゃない、うん、なんとなく
言葉ってさ、人が持ってるものだ、
うん
うん、犬や猫もさ、犬も猫もあると思うのね、うんうん、お互いにコミュニケートする、うんうん、でもそれを残す手段がないから、
ね、
理解できないけど、人間にはいろんな言葉が、国の言葉があって、うん、じゃあ言葉何か言った時に思いだったり考えだったり、すべてこう自分たちの中にある思考とか感情とか、うんうん、全部を表す手段じゃん、
うんうんうん、
ね、そう考えるとい ろんなことが表現できるんだけれども、うん、言葉の使い方によってね、
うんうん、
だけど絶対表現できないものもあるんです、
うんうんうん、
言葉では、
うん、
でなんかそれを表現できないものをどうやって表現しようかっていうので、クリシュナの作家である、
うんうん
ね、言葉をなりわいとする、
うんうん、
なんていうのかな、うん、どうやってま 求めればいいのかしらね。
いやでもな、やっぱり私もすごいなんかそのね、うん、あの私そこまで言葉っていうことが今度に敏感じゃないから、うん、その幸子さん小学校の時からやっぱ言葉が好きだったと思うのね。だから言葉って見た時にあの私が持つ印象と幸子さんの頭の中ではねグワッてね思う印象ってねきっと全然違ったんだろうなと思って、だからその小学生の子供で幸子さんがなんとなくこう直感的っていうかねあって思ったことってねどういう印象この言葉っていうことについてどういう印象を持ったんだろうなっていうかね、それとか 今の幸子さんがじゃあなどうなんだろうなっていうのが今聞けなかったから、だから今その表現するっていうのでねああなるほどなっていうふうなね、そこまで私こう深く考えないからさこの単語についてさ、
あの自分の歌でもね、あの永遠に続くのに言葉と愛だっていう歌詞があって、その歌詞を書いた時に宮内先生が言葉は一般の人にはちょっと理解できないかなって言われたんですよね。まあパラダイスって曲なんですけども、ね、まあ久2番は思いにしてくれて、まあでもやっぱりさっき久さんが言ったようにその概念やっぱり考えだと思うんですよね。で光っていうのは自分は愛だと思うんですよ、ここに書かれてる光で、やっぱり神様の考えだと思うんですよ自分も。だからまあ自分の歌はその永遠に残るものは神の愛、そして愛って言えばいけちょっとダブルになっちゃうから、まあ、言葉というふうにしたんですよ。でやっぱりその、まあ、一般の人は分からないけれどもあのその意図はやっぱり言葉ってなんで言葉にしてるのかという、でそこで聖書を読んでもらえたら嬉しいなと思いで自分は一応言葉にしたんですよ、まあ、一応意味があるんですよね。
意味なかったと思う
まあ、そまあ自分のこと言ってちょっとあれですけれど、どうぞあの近子さん何か振りますよ今日は。
このアメリカあの英語の聖書にはあのその言葉っていうのがあのキャピタルになってるんですよ。
キャピタル、
うん、W がね、
Word、最初の一文字が大文字、
大文字、
ああ、ああ、
だからそれは神様からいただいたその御言葉っていう、The word、うん、word was with God、その God の、 あのキャピタルじゃないですか、
うん、
だからその、
なるほどね、
それを表してる。でこのヨハネのこれこの大地ってそのヨハネがその人だったってことなんだよね、このヨハネがそのこの聖書の位置ずっとちょっと読んで
書いたの、
うん、その
ここの箇所、
うん、そうでその言葉がこれは日本語で何だろう、 The word became flesh、
うん、
で14章に書いてあるんだけど、
14節ね、
うん、14節、
14章、
あごめん14節1章14節、うん、肉体となり、
うん、肉体となりっていうのはこっちは人となってって書いてある、
うん、なんかそれもすごいなんかインパクトがあるなと、
うん、
思いました。
聖書学者とか教団とかにもよるのかもしれないけど、そのここはあくまで御言葉というふうにこだわるた失礼だけど、うん、そういうふうになんていうか実際の言葉御言葉っていうふうにこだわる人たちもいるけど、概念というかそっちの方が個人的には分かりやすいかなっていうのと、まあ幸子さんも言ってたけど言葉にならないものってあるよねやっぱりね、うん、それをあえて表現していただいたっていうのがポイントかなとか思うんだけど、そう表現する誰がって多分、まあ、あの一般のね解釈でここはイエスのことだっていうあれなんでね、さっきのその14節だっけ、あの言葉は肉体を持ってとか 人となってっていう、あの多分神っていう 存在だけだったらまず人間には分からないよね。あの大きすぎて、あの何をお考えなのか分からないことがある。でも人間に分かる形でイエス様という存在になってっていう、まあ、あのクリスマスの時のメッセージでも言ったけど、2つ面白いこのロゴスという言葉の2つ面白い訳があって、1つは、現存する一番古い日本語の訳のギュツラフ訳っていう聖書があって、あの三浦綾子のなんだっけ改例か改例改例っていうね本にもあって、自分は映画でしか見たことないんだけど、要するに日本人の、ね、船に乗ってる人が漂流して、うん、アメリカの西海岸に漂流しちゃって、そこのネイティブアメリカの人たちと生活してる、なんかなんだっけイギリス人と出会ったんだっけ、
うん、
なんかね、それでヨーロッパまで連れて行かれたから、最終的にはマカオに行っちゃうんだよね。でそこであの聖書に出会って、あの聖書の翻訳始めて、それがヨハネのここの部分で、でそこのなんていうか1800何年だちょっと覚えてないんだけど、もっと昔なんだっけ、うん、黒船よりももうちょっと前なんだよね。だからそれまでにあのカトリックでザビエルが布教した後に聖書の訳っていうのはたくさんあったんだろうけど、徳川幕府の時にキリスト教がね禁止されてたから、うん、全部ねほとんど潰されちゃって、その後に訳された聖書なんで、あの一番古いわけじゃないんだけど残ってる中で一番古いという意味で存在するらしくて、そこでは言葉っていうのは賢いものっていうのに訳されてるね。まあ、この間も言ったけど、ロゴスなんで賢いものよりも賢いことっていう方がいいんじゃないかなという、まあね、一部の学者たちの前もあるし、あともう一個はね、これも前あのよく配ってくれてた東北弁の気仙沼のね気仙訳聖書中、山原さんというお医者さんが、訳したのは、このロゴスというのは重いっていう言葉に訳されて、それはそれですごい自分は個人的にすごいよく分かったっていうかね。であと開かなくていいんですが、これもね半年ぐらい前に自分のメッセージをお話しさせていただいたんですけど、イエス・キリストこそが神様の知恵っていう表現があるね。一つはまあ、その時に引用した箇所じゃないんだけど、第一コリントの1章30節に、まあ、開かなくていいですけど、キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられましたっていうことがあるので、まあ、神様の思いっていうのもあるし、知恵ウィズダムですよね、英語で言うと知識と知恵の違いの話を前させていただきましたが、ただ単に知識として持っているだけで、それが本当に糧となる、それが知恵だから、それ神様からの知恵がイエスであるっていうのが聖書の中に何かしか出てきて、まあそのロゴスというのは知恵としてとってももしかしたらいいのかもしれないってね、いろんな訳し方をしすぎると一部の牧師先生に怒られちゃいますけどでもまあそういうね感覚で、そういうものが肉体を持って現れたのがイエス様っていうのでいいのかなと思いますが、
はい、面白いね面白いね、さっきの、 あの、なんだっけ、あの言葉がその思いの表現手段だっていうのがすごい、うん、すごい面白かったっていう、そこでさ、なんかあの何ていうの、神様が創世記の時にね表現したかったのかとか思ってさ、うん、思いだけじゃなくて表現したかったのかと思ってさ、すごいなんかそこでね思考が止まるぐらい面白かったね今日は
神様の言葉一つ一つの重さがあるっていうふうに捉えることができるし、
うん、面白いね。
さっき岸さんが言ってたさ、日本人とそのアメリカ人の違いもそうだなと思ったら、日本人っていちいち言葉にしないとこに良さがあったりするじゃん、
うん
ね、だけどあえて全て言葉にしなきゃ意味ないだろうっていうアメリカ人のノリっていうのがあって、そのギャップっていうのを、答えはないんやけど、そのギャップがなんかすごい日本人に対する伝道のヒントみたいな気がするんだよね。なんか全て言葉で明確にできないものもあるんだよっていう、これは誰と言ってたんだっけ、あやだっけ、誰と言ってたんだっけ、その日本語の歌詞って意味明確、ギサだっけ、意味を明確にしなきゃしない方がいい日本語の歌ってたくさんあるよなって、話を誰かとしてたのを覚えてないけど、感覚、気持ちが伝わればっていうのがあって、
なんかでもその反面さ、その英語の歌詞っていうのはちょっと話ずるかわかんないけど、うん、その一つの言葉に対してお前ら考えろって感じないかな、
うん、問題を、そうそうそう、問題定義するってこと
で、そう一つのその
あるね、
その何ワードでそれを、
うん、これどうなのって突きつけてきてるような思いにさせられる曲はあるよね。
だから例えばまあ久も俺も好きな曲だけども、アイシャブリリースなんかはあれ要するに何を歌ってるのか分かんないじゃん。何刑務所の歌なのか、それともあのプロテスタントプロテストしてる歌なのか、刑務所の中でね、要するにもがいて俺は出られるんだっていうこと。
自分はプロテストソングだと思ってんだけど、
解釈してる人もいるわけですよ。だから投げつけてるっていうか、歌を考えてくださいって。もう日本の歌っていうのはやっぱりもちろん言葉少ないかもわかんないけども、意味がこう分かるじゃん。
そのなんか気持ちでね、
明確に、
ああそういうことなんだろうな、うん、ちょっと、ああなるほどね。
で言葉っていうのは等しく、あのその意味は等しかないじゃん。一つっていうか、まあ限られてるから、ね、英語っていうのはやっぱりその一つの言葉がワードがいくつなんかいろんな意味があるっていう、だからあれかね、喋りまくるのかな。
まあまあその人によるんだろうけどさ、そのいやそのギャップはやっぱりなんかね、伝道のギャップのような気がするんです。その中のヒントの一つのような気がするんだよ。わかんない、答えはないんだけどすいません、話がずれたような感じで、うん、今ちょっと思いました。はい、
まああの何もなかったらこれぐらいしますか。じゃああの生産式に
急やな
行きましょう。
いいよ、用意してるから大丈夫。